皆さん、こんにちは。全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
皆さん、こんにちは。アナリストのトロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週も全固体電池の最新情報をお届けするわけですが、やはりこの分野の動きは目まぐるしいですね。
ええ、スージーさん、今週は特に、全固体電池が実用化に向けて大きく舵を切っていることを示すニュースが相次ぎました。単なる研究開発の段階を超え、具体的な量産計画や市場投入の目標が複数の企業から明確に示されています。
それはとても興味深いですね。技術的なブレイクスルーだけでなく、それがどのように製品として私たちの手元に届くのかという段階に入ってきたということでしょうか。
その通りです。エネルギー密度の向上、急速充電の実現、そして製造プロセスの革新といった技術的な進展が、企業の積極的な戦略と結びつき、次世代バッテリーの競争環境が急速に形成されつつあります。まさに、全固体電池が夢のバッテリーから現実のバッテリーへと移行する、重要な節目を迎えていると言えるでしょう。
なるほど。期待が高まりますね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは何ですか？
最初のニュースは、トヨタ自動車が電気自動車、EV 向けの全固体電池量産化を加速させるため、新型パイロットラインの稼働を開始したという話題です。
トヨタが新型パイロットラインですか？これは量産化に向けて大きな一歩ですね。
その通りです。スージさん、トヨタはこの新ラインで、全固体電池の製造コスト削減と品質均一化を図り、2020年代後半の EV 市場投入を目指すとしています。特に、固体電解質や電極材料の精密な成形、積層、風刺プロセスに高度なオートメーション技術を導入している点が注目されます。
製造プロセスの最適化が重要なんですね。
ええ。これにより、セル間の性能ばらつきを最小限に抑え、製品としての信頼性を向上させることが期待されます。製造工程におけるエネルギー消費の最適化や材料部止まりの改善により、製造コストの大幅な削減も目指しているんですよ。
なるほど。日本の自動車メーカーとして、量産化への具体的な道筋を示す重要な動きですね。続いてのニュースに移りましょう。続いてのニュースは何ですか？
続いては、全固体電池開発のリーディングカンパニーであるクオンタムスケープ社が、アノードフリー全固体電池セル技術で新たな性能ブレイクスルーを達成したというニュースです。
アノードフリーで性能ブレイクスルーですか？具体的にどのような改善があったんでしょうか？
同社のジェンドライブセルは、800サイクル後も 90% 以上の容量維持率を達成し、15分以内で 0% から 80% まで充電可能な急速充電能力を実証しました。既存のリチウムイオン電池を大きく凌駕する性能です。
800サイクル後も 90% 維持。そして15分で 80% 充電ですか？これは EV 市場にとって革命的ではないでしょうか？
まさにその通りです。アノードフリー設計は、エネルギー密度を最大化する一方で、デンドライト形成による安全性と寿命の課題がありました。今回の成果は、同社独自の固体電解質技術とセル設計の最適化により、これらの課題を効果的に克服したことを示唆しています。
超航続距離と超急速充電が両立されるのは、消費者にとって大きな魅力ですね。トロイさん、次はどんな企業に注目しましょうか？
次は、サムスン SDI が全固体電池開発ロードマップを更新し、2027年以降に EV への全固体電池搭載を目標として掲げたというニュースです。
2027年以降に EV 搭載ですか？具体的なターゲット年が出てきましたね。
ええ、スージーさん。同社は特に高エネルギー密度化と安全性確保に焦点を当てた戦略を提示しています。目標とするエネルギー密度は 900Wh/L レベルで、これは EV の航続距離を大幅に延長すると見込まれています。
900Wh/L とは、かなり高い目標ですね。安全性についてはどうですか？
固体電解質は液漏れや発火のリスクを根本的に排除するため、従来の電池よりも高いレベルで安全性が確保されると強調されています。パイロットラインでの生産能力拡大や界面最適化技術の進化も進んでいるとのことで、 商用化への具体的な道筋が見えてきています。
安全性も高いとなると EV の普及にさらに弾みがつきそうですね。続いてのニュースは何ですか？
中国の東風汽車集団が2027年までに5万台の全固体電池搭載 EV を市場に投入する計画を発表しました。2026年9月には350ワットアワーパーキログラムの高エネルギー密度を持つ全固体電池の量産を開始する予定だということです。
5万台もの EV に搭載とは非常にアグレッシブな目標ですね。
そうですね。すでに 0.2 ギガワットアワーの試験生産ラインが稼働しており、量産化への準備が着々と進められています。350ワットアワーパーキログラムというエネルギー密度は現在の主流 EV バッテリーを大きく上回り、航続距離の大幅な延長を実現します。
冬季試験も成功に完了しているというのは実用性への自信の表れでしょうか？
その通りです。全固体電池は液固体電解質を使わないため、発火や爆発のリスクが低減され、高い安全性を確保できます。東風汽車のこの動きは中国における EV 技術の先進性を示し、世界の自動車産業における全固体電池の導入を加速させる可能性を秘めています。
中国勢の具体的な動きは市場に大きな影響を与えそうですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は？
はい、グレーターベイテクノロジーが2026年までに世界初の工業規模で500ワットアワーパーキログラムの全固体電池の生産を開始する計画を発表しました。これは GAC ハイプテックの高級 EV モデルに供給される予定です。
500ワットアワーパーキログラムですか？これは現在のリチウムイオン電池の約2倍のエネルギー密度ですよね。
まさに驚異的な数値です。グレーターベイテクノロジーは独自の複合固体電解質を用いることで、この高いエネルギー密度と優れた安全性、そして超急速充電性能を両立させると主張しています。これにより EV の位置充電での航続距離が大幅に延長されるだけでなく、充電時間も劇的に短縮されます。
2026年までに量産開始というのはかなり早期の目標ですね。
ええ、この技術が実用化されれば、消費者の EV に対する主要な懸念事項である航続距離、充電時間、そして安全性という3つの課題が一挙に解決される可能性があります。グレーターベイテクノロジーのこの動きは、中国が次世代バッテリー技術で世界をリードする立場を確立するための重要な一歩となるでしょう。
これは EV 市場全体に大きな変革をもたらすかもしれませんね。続いて、技術的なブレイクスルーに関するニュースはありますか？
ええ、ある研究でリチウム・アルミニウムシリコン亜鉛の4元合金アノード ASG アットリチウムが開発され、全固体電池で驚異的な超急速充電能力と長期耐久性を実証したというニュースです。
72秒で充電完了、そして2050サイクル後も 80% の容量を維持ですか？これは信じられないほどの性能ですね。
その通りです。スージさん、この新しい合金アノードを搭載した全固体電池は 50C という極めて高い充電レートで72秒以内に充電・放電を完了し、 20C のレートで2050サイクル後も初期容量の 80% を維持しました。長年の課題だったリチウムイオン輸送の遅延や固体界面の劣化を克服するものです。
こんなに短い時間で充電できて、しかも長持ちするなんて、一体どういう仕組みなんですか？
この多層構造を持つ合金は、電子とイオンの強伝導性を著しく高めることで、超高速でのリチウムイオンの挿入及び脱離を可能にします。これにより、安定したリチウム移動が実現し、デンドライトの成長も抑制されるんです。
消費者にとって、充電時間のストレスから解放されるのは本当に朗報ですね。他にも具体的な顧客からの反応があったニュースはありますか？
はい、サムスン SDI が開発中の全固体電池サンプルがグローバル顧客から安全性とエネルギー密度に関して非常に好意的なフィードバックを得たと発表しました。
それは期待が膨らみますね。具体的にどんな用途を想定しているんですか？
同社は2027年後半からの量産開始を目指しており、初期ターゲットとして EV、ロボット、そして将来のギャラクシースマートフォンといった幅広いアプリケーションを想定しています。 限られた空間での高エネルギー密度が求められるロボット工学分野やスマートフォンでの需要を喚起すると見られています。
ギャラクシースマートフォンにも搭載される可能性があるんですね。
ええ。既存のリチウムイオン電池を上回るエネルギー密度、数分での急速充電、そして発火リスクの劇的な低減といった全固体電池の利点が、これらのアプリケーションで高く評価されているようです。顧客からの肯定的なフィードバックは、量産開始後の市場導入において大きなアドバンテージとなるでしょう。
私たちの身近なデバイスで全固体電池が使われる日も、そう遠くないかもしれませんね。最後に、市場全体を俯瞰するようなニュースはありますか？
はい。上海金属市場の最新報告が、全固体電池の競争環境が2026年末までに本格的に形成され、主要企業が量産を加速する見込みだと予測しています。
2026年末までに競争環境が形成されるというのは、かなり具体的な見通しですね。
その通りです。中期的には半固体電池が大規模な商業化を達成すると予想される一方、真の全固体電池は2030年頃に集中的な生産が予測されています。競争の焦点は、量産を可能にする中核材料、プロセス機器、および主要技術の確立に置かれていると分析されています。
半固体電池が先行し、その後に真の全固体電池が続くというロードマップなんですね。
ええ。この報告は、全固体電池技術の商業化が、研究開発段階から産業規模の生産へと移行する節目にあることを明確に示しています。各企業が量産能力の確立とサプライチェーンの確保に注力する時期が迫っていると言えるでしょう。
なるほど。市場の動向もしっかりと見据えていく必要がありますね。
今週のニュース全体を通してみると、全固体電池は、まさに実用化に向けた最終段階に入っていることが明確に示されました。材料レベルでのブレイクスルーに加え、トヨタやサムスン SDI、東風汽車といった主要企業が具体的な量産計画と市場投入目標を掲げ、積極的に動いています。特に、急速充電性能や高エネルギー密度といった、EV ユーザーが求める性能が着実に実現しつつあります。また、半固体電池が短期的な市場を牽引しつつも、2030年頃には真の全固体電池が本格的な量産段階に入るという市場予測も示され、技術の進化と市場の成熟が同時に進んでいると言えるでしょう。
そうですね。単なる技術的な可能性だけでなく、実際に私たちの生活に全固体電池が浸透する未来が、現実味を持って感じられる1週間でした。企業間の競争も激化し、これからの展開から目が離せませんね。それでは、今週も全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。お相手はホストのスージーと、
トロイでした。
また来週、お耳にかかりましょう。